皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期のテーマは聖書をいかに解釈するか、神の言葉の理解の仕方です。今週第3課のテーマはイエスと人たちの聖書観。暗唱聖句はマタイ福音書4章4節です。口語訳聖書でお読みします。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。マタイ 4-4。 歴史を通して間違った前提による聖書の解釈が多くの人々によって行われてきました。現代においても聖書の奇跡を否定するために、あれは自然現象であったとか、象徴的な表現であるとか、人間的に解釈しようと試みるクリスチャンや神学者たちがいます。しかし聖書に対するそのような態度は、このガイドに書いてある通り、聖書を人間についての神の見解ではなく、神についての人間の見解を記した書物としてしまいます。しかしイエス様や使徒たちがどのように旧約聖書を理解していたのかということを知れば、聖書を人間的に解釈しようとする試みがいかに間違っていて、それがいかに信仰の衰退をもたらすかということが分かってきます。今週はイエス様と使徒たちが聖書をどう捉えていたのかということについて学んでいきます。日曜日のところをお開きください。マタイ4章とルカ4章にイエス様がバプテスマを受けられた後、荒野でサタンの誘惑に遭われた場面が出てきます。ヘンリー・ナーウェンという人は、この3つの誘惑は自分の能力を示そうとする誘惑、人の関心を買おうとする誘惑、権力を求めようとする誘惑とそれぞれ説明していますけれども、第1の誘惑は私たちが何を人生の土台に置くのか、第2の誘惑は自分の栄光を表そうとするのか、神の栄光を表そうとするのかという人生の目的について、そして第3の誘惑は真の礼拝者の姿勢についてと言えるのではないかと思います。そしてこの荒れ野での誘惑は、エデンの園で蛇がエヴァを誘惑した内容と非常によく似ています。試されているのは神の言葉に対する信頼であるということです。キリストはそれに対してどのように対抗したでしょうか。イエス様はサタンに対してと書いてあるという言葉を繰り返されました。イエス様は旧約聖書の言葉を引用されたのです。イエス様はこの世の知恵や力でサタンに対抗したのではありません。御言葉をサタンに掲げることによって対抗されたのです。その結果サタンは逃げていきました。御言葉を掲げられたらサタンは逃げるしかないのです。私が統一教会にいた頃の話を少しさせていただきたいと思います。統一教会は初期の頃、自分たちの教えに絶対の自信を持っていました。そして教祖である文鮮明は信徒にこう勧めました。お前たちはこの聖書を持ってまず教会へ行って牧師を伝道して統一教会に連れてきなさい。こうして初期の統一教会の信徒たちはキリスト教会に聖書を持って伝道に出かけていったそうです。ところが教会に行ったっきり戻ってこない統一教会の信徒がどんどん出てきました。牧師と聖書について話す中で統一教会の教えが間違っているということが分かって、牧師を伝道するどころか自分がクリスチャンになっていったわけです。これではまずいということで、その後の統一教会の姿勢が変わりました。 私がいた1980年代の後半はどう信徒に教えていたかというと、教会には行くな、もし牧師が聖書を持ってあなたの信仰に挑戦してきたら逃げなさい、牧師は羊の衣をかぶった狼であなたの信仰を奪おうとしてくる、サタンは光の天使に偽装してやってくる、だから逃げなさい。私自身そのように教えられたことをはっきりと覚えています。そんな中、私が最初にアドベンチスト教会の我が牧師に出会った時、どう思ったかというと、我が牧師を見てサタンが来たと本気で思ったんです。そして私がとっさに取った行動が逃げようとしたことでした。統一教会が恐れているものはマスコミでも警察でも暴力団でもない、聖書なんです。聖書を持って立ち向かってくるクリスチャンです。聖書を掲げられると統一教会は逃げるしかありません。この荒野でのイエス様とサタンの霊的な対決の結果と全く同じです。サタンはこの世で最も恐ろしい強力な敵です。今新型コロナの問題で世界は恐怖に満たされていますが、目に見えない敵と戦うことほど恐ろしいことはありません。私たちは目に見えないサタンという敵に向かってどう戦っていったらいいかということがここに示されています。御言葉を掲げるということです。イエス様はこの時パッと御言葉が出てきました。イエス様はその魂に御言葉を刻んでおられた、暗唱聖句をしておられたんです。私たちは毎週暗唱聖句をしますが、牧師に言われるからではなく、安息日学校で発表するためでもありません。サタンに立ち向かうためです。御言葉を蓄えていないと私たちは霊的な戦いに勝利することはできないということを覚えたいと思います。月曜日以降のところをまとめます。マタイ22章37節から40節でイエス様は実会を要約して分かりやすく説明されました。これについてホワイト夫人はこのように書いています。キリストは聖書が疑問の余地のない権威書であることを指摘されたが、私たちもそうすべきである。聖書は無限の神の言葉であって、あらゆる論争の解決と全ての信仰の基礎であることを示すべきである。ルカ24章にエマオの途上での出来事が記録されていますが、復活されたイエス様はクレオパともう一人の弟子に直接聖書研究をされました。27節にはこう言って、モーセやすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされたと書かれています。イエス様は聖書全体を神の権威ある言葉として捉えておられたということがはっきりとわかります。そしてイエス様は旧約聖書に出てくるアベル、ノア、アブラハム、モーセ、ダビデ、エリシャ、ヨナといった登場人物を神話ではなく歴史的な事実として捉え語っておられます。ですからこのイエス様の旧約聖書に対する姿勢は弟子たちに受け継がれ、弟子たちもまた聖書全体を神の言葉として解説し、人々に福音として伝えることができたのです。特に新約聖書の中に旧約聖書からの引用が多数見られることに気づきます。オットー・パイパー教授は2688箇所の引用が見られると言っていますが、イエス様ご自身、旧約聖書の預言がご自身の生涯において成就したということを示しておられますし、弟子たちも旧約聖書の言葉を神の言葉として用いています。彼らが聖書を聖書から解説する方法は後に 聖書のみという宗教改革の土台となり、それはホワイト夫人が聖書はそれ自体の解説者だと言っておられるように、私たちアドベンチストにも継承されている大切な信仰姿勢です。金曜日のところに紹介されているホワイト夫人の言葉を読んで、この後グループディスカッション、あるいは個人の学びに入っていただきたいと思います。御言葉の中に掲示されている神の知恵と目的に深く精通した人たちは、精神的強さを身につける。そして彼らは偉大な教育者イエス・キリストと共に有能な働き人になるのである。キリストはご自分の民に真理の言葉をお与えになり、すべての人がその言葉をこの世に知らせることにおいて役割を果たすように召されている。その真理、その言葉を除いて成果はない。それゆえすべての人がそれを理解することがなんと重要であろう。最後に考えていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、イエス様はあなた方は聖書も神の力も知らないから思い違いをしていると言われましたが、あなたの聖書に対する姿勢はどうですか？聖書全体を神の言葉として捉え、それが自分自身に対する確かな約束だと信じているでしょうか？自分自身の聖書に対する姿勢について振り返ってみましょう。第2番目、荒野でサタンの誘惑に対抗されたイエス様の信仰姿勢について、あなたが学んだことを分かち合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。